ヤシャンのソウルブリッジ。皆さんこんばんは。パーソナリティのヤシャンです。この番組ソウルブリッジのソウルは心、ブリッジは橋で心の架け橋です。今日のゲストはキャリアコンサルタントの横山美鈴さんです。美鈴さんは以前夢の種放送局でパーソナリティをやられていて、魅力的な声、癒される笑顔、そして頼りがいのある素晴らしい方です。そんな素敵な美鈴さんにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。このソウルブリッジはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、それでは早速ですが、美鈴さんに自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、横山美鈴と申します。ヤシャンの番組をお聞きの皆さん、はじめましてですね。はい、今日はありがとうございます。
とんでもございません。
はい、あの自己紹介ということですが、まあ、今日のテーマに合わせるとちょっと私のお仕事 の紹介ということが中心になるのかもしれませんけれども、ご紹介いただきましたキャリアコンサルタントという仕事をしております。まだまだ聞き慣れないなんか職業なんですけども、まあ月の半分は、とある公共団体で、仕事をメンタルヘルス不調によって休職された方々の職場復帰支援を行っています。通称リワークというふうに言われるんですが、リターントゥーワークの略なんですね。でまた月の残り半分はフリーランスとして、主に広島県でも、東部の方になるんですけども、福山、三原、尾道などの、企業に在職されていらっしゃる、働いていらっしゃる、皆さんのカウンセリングですとか、研修などをして、健全な働き方ですとかメンタルヘルス不調の予防というところに、貢献従事しているつもりです。
はい、はい、ありがとうございます。ラジオで何回かお話してるんですけども、うん、私は昔心の病気をして、はい、回復するのに4年かかりました、うん、あと私が回復できたのは、はい、まあ、家族の支えと、うん、今水さんが行かれている、職場復帰支援のリワークに行ったおかげだと思っています、はい、ということで、今日のテーマは、はい、職場復帰支援、うん、のリワークにしたいと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。
あ、お願いいたします。はい、皆さんご存知なんでしょうかね、リワークという言葉ね。
ということで、水さんから、うん、まあ、どんな方にどんな支援をされているのかというのをちょっと教えていただければ、はい、と思います。
そうですね、リワーク支援、まあ、リターントゥーワークというところでは、はいはい、メンタルヘルス不調、まあ、例えばうつ病などといった、まあ、気分障害と呼ばれる、病気によって会社を長期休んでいらっしゃる方に対して、はい、例えばそろそろもう復帰が可能そうかなというふうに主治医の先生から判断された方々が、復帰前の約3ヶ月間の、はい、まあ、短い時間ですけれども利用して毎日来ていただき、職業リハビリというものをしていただく場を提供しているんですね。はいはい、で、じゃあその職業リハビリっていうのは何かっていうところなんですけれども、まあ、復帰前に来られているんですけれども、その休職に至られた、様々な背景や経験などを丁寧にお伺いして、でその人に合った支援の計画を組み立てて、例えばストレスマネジメントとかコミュニケーション能力の開発とかですね、感情のコントロールとか働き方を再構築していくような、そういうプログラムを組み合わせて集団で取り組むことですとか、はい、個人個別で取り組む支援というのを行い、まあ、それを私はアシストしているというような、はいはい、そんな役割になっております。
ありがとうございます。現在の私は、うん、まあ、心の病気をする前よりも、まあ、数倍人生が楽しいような状態なんですけども、うん、それはリワークに行って、うん、先ほど言われたセルフケア、セルフコントロール、それができるようになって、はい、まあ、ありのままの自分で、うん、まあ、いいんだと、まあ、好きになれたおかげだと思っています、うん、 で、リワークに行っていなければ、うん、多分病気がまだ完治せずに、うん、まあ、休業を繰り返していたと思うんですけども、うん、それは、リワークで、まあ、カウンセラーさんと、はい、まあ、水さんのようなアシスタントさんに支援いただいて、うん、心の整え方やコミュニケーション、うん、あるいはキャリアプランを、
うんうん、
グループワークを行ったのが良かったと思うんですよ、はい、で同じ病気をしている利用者さんと一緒に、うんうんうん、まあ、交流できて、うん、あと自分の、まあ、弱いところとか悩みを、はい、うん、みんなと共有できて、うんうん、まあ、素直に吐き出せたので、
はい、
だんだん回復していったというふうに思っています。
あ、すごい嬉しいですね、はい、なんか私が思っている目的意義を感じていただけてるなと思って、はいはい、なんかまさしくセルフコントロール力の高い社会人の方を再度送り出すことが使命だと思っていますから、はいはいはい、なんか休職している人かわいそうとか、はい、そういうふうに私見ていなくって、はい、なんか自律的に、はい、ヤッシャーも元気に頑張ってらっしゃるんだなと思って嬉しいです。
はい、ありがとうございます。で、ミスさんは先ほど言われた、うん、この職場復帰支援リワークの他に、
はい、
セルフキャリアドッグですか。
あ、はいはい、
それをやられてっていう話だったんですけど、はい、これはどんなふうなことをやられて
ますか。そうですね、まあ、セルフキャリアドッグって聞き慣れない言葉だと思うのですが、はいはい、まあ、簡単に言うと働き方の健康診断という感じでして、企業で働いていると、まあ、人間ドッグとか定期健康診断みたいな体の方のメンテナンスとか健康に関する検診っていうのはあると思うんですけれども、はいはいはい、それと同様に働く人々が、まあ、それぞれその職場とか働き方の中でありたい姿、はい、というところを明確にして働けているかどうか、うん、とか、まあ、能力の発揮を何か妨げているものっていうのがないんだろうかというような、はいはい、キャリアに関する健康診断っていう感じでして、
はいはい、
それは、まあ、カウンセリングという形で、はいはい、一人一人お話を伺いながら、
はいはい、
聞いていくって感じなんですけれどもね。
体とよりもあるけども、うん、心の、はい、健康診断。
そうですね。
あ、そうですね、うん、僕も途中で受けてればそういうふうにまあ、うつ病までならなくてもよかったっていう可能性があるので、
うん、そうかそうか、はい、
いいですね、
うん、ありがたいです、はい、そう言っていただけると、まあ、なんでそれが必要かっていうと、私たちはこう日々働く中でたくさんの膨大な経験をね、積み重ねてきていますけれども、そういう経験の中にでも埋もれてしまっている状態というふうによく言われていて、埋没しているので自分が一体こうどうありたいのかみたいなものは混沌としているんですよね。で、混沌としてるから何かが起こった時にモヤモヤして、
はいはいはい、
で、そのモヤモヤが何なんだろうということで不明確なままになっているので、こうストレスが大きくなってしまったりだとか、で、自分自身のことが私たちは明確になると、そうあろうというエネルギーが湧いてくるので、そうするとこう元気になってきたり、結果組織が活性化するということにつながるなっていうふうに思っています。
はい、ありがとうございます。で、現在の、はい、まあ、職業、まあ、今やられている活動に、うん、まあ、そこにたどり着いたという経緯を、あ、まあ、教えていただければと思うんですけども、はい、
そうですね、メンタルヘルス不調によってまず休職、仕事を休んでいる人たちがいる、はい、っていうことを、はいはいはい、まあ、認識して、まあ、それを職場復帰支援するっていうところがあるんだなっていうふうに思った、まあ、知ったのが、はい、当時私広島県が運営している広島ジョブプラザっていうところで生活就労相談員っていうのを務めていたことがあったんですね、はいはい、でそれは生活が苦しい生活困窮していらっしゃる方々の生活とか、まあ、その就労の安定とか、はいはい、まあ、具体的には住まいとかですね、はいはい、資金みたいないうところをこう安定を図るために支援する仕事なんですけれども、はい、貧困って呼ばれるその個人的な事情の背景には、はい、単に経済的にお金がないとか貧乏であるとかいうことが問題っていうことだけではなくって、 実は背景にはさまざまなこの障害とかですね、はい、生きづらいさまざまな問題を抱えているっていうことが要因となって、貧困という問題につながってるんだということを知った時に、はいはい、まあ、そういう問題っていうのが表面的なものではなくって実は見えないところに本質が隠されてるんだなということにすごくこう深く、はいはい、知った時に何とも言えないこう気持ちになったんですよね、はい、で表面には見えない何か奥に生きづらいものを抱えていらっしゃる方々になんかこう自立性みたいなものを何とか得ていただいて生き生きとこうある姿を取り戻したりすることが人はできるんだなというふうに思った時にですね、はい、そういうリワーク支援というものがあるっていうのを知って、はい、ぜひなんかそういうところに身を置いて経験を生かしていきたいというふうに思ったのがきっかけです。
ありがとうございます。で先ほど言われた生きづらい人々へ少しでも自立性、はい、その辺を支援に関わりたいと思われたと言われたんですけど、はい、なんかそれはそういうきっかけ、まあ、人生のターニングポイント、うんうん、
はいはい、
そういうのは、なんかあるんですか。
そうですね、まあ、そういう貧困生活貧困者の困窮者の方に出会ったということも大きかったんですけれども、はい、まあ、私自身が、はい、働いていく中でなかなかこう自分って長く仕事を務めるっていうことが難しいなって、これがまあ私自身の生きづらい面なんだなっていうことをなんか自分自身のこととして割と感じていたっていうことはあったんですね。で特に30代前半の頃結構働き始めると熱中して仕事はやりがいを感じられるタイプなんですけれども、はいはい、まあでもこれから20代結構私なりに苦労したし、はいはい、安定してバリバリ働きたいなっていう余裕みたいなものがなんか、はい、出てきた頃に、
はい、
人材サービス会社に勤めてたんですけれども、はいはいはい、契約社員だったんですが、思わぬ形で契約を更新しなくて解雇されるっていうことがあったんですね。で、まあ、会社の組織の中では、はい、まあ、そういう自分自身のやりがいとか、はい、自分の能力を最大限発揮しながらこう働き続けるっていうことは私にとってはなんかもしかすると難しいのかもしれないとか、はい、いろいろ思うようなことがあって、はいはいはい、で、まあ、またその時に、はい、離婚をしたこともあってですね、はい、なんかこう気にしなくていい職業を選択する上でとか、はいはいはい、そういう自分のありようみたいなものを、はい、気にしなくていい自由になった時に、はいはい、なんかこう自分の働き方を模索し始めたっていうのがきっかけでもあると思います。
はい、ありがとうございます、うん、で先ほど言われた一方的に契約を、うん、解除された形になって、うん、まあ、辞められたんですけども、はい、その時はどういうふうに思われたんですか、う
ん、なんかね、はい、当時退職したその日を今ありありと思い出したんですけれども、はいはいはい、なんか送別会をしてくださるっていう話があったんですよ、はいはいはい、でも私解雇された立場ですよって、はいはいはい、それでなんか送別会っておかしくないとか思って、ね、はい、なんかすごい毅然としてて、はい、まあ、これも今振り返ってよかったのかわからないんですけれども、はい、そういうところに一切出ず、はい、定時の18時になった時に、はい、私は今日までですので失礼いたしますとか言ってきっぱりなんかねさっぱり帰ったっていう感じだったんですね、はいはいはいはい、でもなんか後から、はい、実は私のことを可愛がってくださった当時の前の支店長の方が高松から駆けつけてくださったりなんかして、はいはいはい、こっそりと送別会をしてくださったりなんかしたんですけれどね、はい、で次の日からなんかね1泊2泊3日ぐらいで韓国旅行にねそこで懇意にしていた方が、はいはい、旅行に行ったりするぐらい、はい、結構余裕がありました。なんか解雇されたっていうことをいつまでも悲観するんじゃなくって、はいはい、なんかこうそういう起こったことは自分にとってどんな意味があったり、はいはい、どんな価値をもたらしてくれるものなんだろうっていうふうに前向きになんか捉えることができて、はいはいはい、でそれのおかげで、その後こう個人事業主として働くということにつながった。
そういう意識を、うん、持って今後働こうというふうに思われたということ
ですね。
素晴らしいですね。
働く意識をなんか強くしたっていう感じがありましたね。
はい、はい、ありがとうございます。少し休憩を挟んで後半に行きたいと思うんですけども、はい、後半はリワークで私まあミスさんとお会いして、うん、習った交流分析だとか。今後の夢について、はい、お聞きしたいと思います。
はい、
はい、
応援貢献夢の種夢の種夢の種
はい、私はですねリワークを卒業したのがだいたい3年前なんですけども、あとリワークの OB 会がありまして、はい、それにほぼ毎回3ヶ月ごとにあるんですけど、は
い、
ほぼ毎回出席させていただいてるんですけども、その時に三津さんとお会い、したんですけども、はい、その頃に紹介していただいた、うん、交流分析の本、
はい、
ギスギスした人間関係を丸くする心理学、
はい、
で、その時にOB 会でそういう話をされて、うん、素晴らしい、技術だなと思って、水さんに本をお借りして、
はい、
読んで、うん、自分なりに分析したんですけども、それで皆さんにちょっと交流分析について、
はい、
簡単にちょっと、素晴らしさというのを教えていただければと思うんですけども、
うん、ありがとうございます、はい、そうですね、なんか先ほどからキャリアのって話をしてますが、はいはいはい、いくら、自分自身がこういう働き方をしたいとかっていうふうに、はい、明確なキャリアプランとか、はい、自分のありたい姿みたいなものを描いたとしてもですよね、はい、なんかこういうことにチャレンジしたいとかっていうふうに描いても、はい、ふとですね、でもなんか私どうせいつもうまくできっこないしとか、はいはい、いざとなったらなんかでも決断できないみたいな、はいはい、そういうふうにこう尻込みしたり躊躇したりすることってあるんじゃないかなと思うんですね。で、積極的なそういう意欲とか行動というものをいつも土壇場になって妨げることがあるなんていうことがあった時には、じゃあこういう葛藤とか諦めとか、極端な悲観的な見方になってしまうとか、はいはい、自分がいざという時にこういつも味わってしまう感情とか思考とか行動のパターンみたいなものって人それぞれ傾向があるんですけれども、交流分析ではそういう自分自身の何かこう積極的な自律性を妨げる要因に気づいて、いつでもこう自分を変えることができるというふうに決断できるということが素晴らしいところだなと思っています。
はい、ありがとうございます、
はい、
僕もですねその本を読んで、
はい、
その5つの、その性格というか状態を分析して、はい、エコグラフにするというんで、
うん、
なんかネットを通じてですね、
はい、
そういう分析をやったんですよ、
はい、
それと、今の状態、
はい、
今数倍人生が楽しい状態なんですけど、
そうですね、羨ましい。
で、心の病気をしていた状態と、うん、2ついっぺんやってみたんですよ。そしたら、うん、病気してた時は悲惨で、はい、で、今はやっぱりバランスがいい、
うん、
エコグラフを指してて、
エコグラムね、
エコグラムですかそうですかすいません、
大丈夫です、
で、現在の私は、うん、知的好奇心が、
はい、
あって、
うんうん、
チャレンジ精神が高くて、
うん、
人が、大好きで、
はい、
明るくて楽しいことが、大好きなんですけども、
はい、
やはりそういうふうに出てたんですけども、
うんうんうん、
病気してる時は、
はい、
病気する前の自分なんですけども、
うん、はい、
常に人と比較して、
うん、
で、人と争って、うん、で、苦しくても頑張るというのが自分の、うんうんうん、取り柄だと思ってたんですけども、でその実際の僕と、
うん、
違うというか、
うん、
なんかその自分の性格の癖というか、うん、信念の、うん、生まれたことによっての、
はい、
癖だとか、うん、で、信念みたいなやつがあって、うん、それが邪魔してたみたいな感じだったので、
うん、
非常に交流分析って素晴らしいかなと思いましたね、
はい、嬉しいです。だからヤッシャンもそういう自分の知的好奇心とか、
はい、
チャレンジ精神というものを何か妨げるものに気づいて、
そうですね、
それをこう何か手放したりとか、考えや行動を変えてみたっていう感じですよね。
で、多分僕はその分析をする前にいろいろ自分で自分を、心の整え方だとか、
うん、
その辺をいろいろな本読んだりして自分なりに分析をしてて、1年間ぐらいかかったんですけども、
はい、
それでやっと自分で、
うん、
自分が昔は嫌いだったんですけども、うん、今は自分のことが好きと言ったらおかしいんですけども、うん、自分のために頑張ってる自分が好きやというふうに思えてですね、うんうん、
素敵
そういうふうに思えたんで、
うん、
で、 交流分析で、はい、使って、支援された方で、うん、こんな風に変わられたとか、うんうん、いう風なもしそういうシーンがあったら、場面があったら教えていただきたいんですけども。
そうですね、はい、ちょっと、個人の、なんて言うんでしょう、センシティブな情報に関わるところですから、はいはいはい、ちょっとアレンジしてお伝えしますけれども、例えば、いつも決まってこういう結末になってしまうのはなんでなんだろうっていう方って結構いると思うんですよね。運が悪いとか、自分ばっかり苦労してとかいうふうにですね、苦労症だなっていうふうに考えていらっしゃった方が、実は自分自身がしっかりしないとこの会社はダメになってしまうとかいう感じの、非常に強すぎる責任感とか思い込みの中から、ありとあらゆる仕事を自分から引き受けて抱え込んで、そうすると周りの社員たちがに分担したりとか任せてもいいような仕事まで全て自分がこう抱え込んでしまうっていうところになると、じゃあ周りの方々はどうなるかっていうと、もうその人に頼りっきりになってしまって、指示待ちの働き方とか、受け身的な感じになってしまうっていうところに気づかれたんですね。それは自分自身のその働き方が周りをもそういう影響を与えてるかもしれないっていうふうに気づかれて、そういうふうに気づかれると、こう、じゃあ共に働く人をもっと信じていいよねとか、みんなが主体的に関わり合える関係性を築いていく、そういうことをやっぱり目指していかれて、働き方を変えたっていう方がいらっしゃったんですね。そうすると、こう、今まで駆り立てられていたような過剰な責任感っていうものは少し手放せて、対人関係に悩むことが少なくなってきたっていうふうに、とても穏やかになっておられて、なんかね、肩こりが少し治ったとかっておっしゃってたりしましたよ。
僕もだいぶね、僕も肩こり治りましたね。
だからね、
昔は肩が凝ったり、で頭痛とかしてたんですけども、確かに肩こりは治りましたね。
なんかね、人の目とか評価を気にしてる方は、割と肩が凝りやすいって言われてます。
緊張すると肩が上がってとかになりますよね。
ね、前傾姿勢でね、人によく思われたいので、前傾姿勢でお話を聞こうとするので、変にここに肩に力が入るっていうみたいですね。
はい、ありがとうございます。はい、最後に、そしたら、みすずさんの夢を教えていただきたいんですけども。はい、
そうですね。できれば、今、公共団体という枠組みの中でというか、すべてお膳立てされた環境の中で、そういうリワーク支援っていうのを、に携わっていますけれども、いつか自分自身で自分の考える職場復帰支援、リワーク支援事業というのを自分で立ち上げて運営していきたいなっていうことは、結構思っているところなんですね。
素晴らしい。
特に、はい、広島県の東部のあたりでは、そういう支援が実は行き届いてないという現状が私は、目の当たりにしていて、そういったところで、立ち上げてみたいなという思いは結構あるんですね。私が行う、運営していく、私のオリジナリティあるリワーク支援って何なんだろうというふうに考えたときに、やっぱりこう、仕事をメンタルヘルス不調で休職している人たちっていうのを、組織的にも社会的にも弱者にはしない、したくないという思いが非常に強くって、あくまでもリワーク支援っていうのは、一度こう、失敗した人のリカバリーというよりは、リカレント教育っていう言葉が今言われてますけれど、社会人としての障害教育の一部であると。で、このリワークというものを通してセルフマネジメント力の高い、職業人としてのプロを社会に再度送り出していくみたいな、なんかそういう役割を果たしていきたいなというふうに考えています。
ありがとうございます、僕もですね、昔に比べたら、昔は、毎日仕事やるにしても、苦しくて、でも頑張らないといけないっていうふうに思ってたんですけども、今はどっちか言ったら、生き生きと、自分が、失敗しても、チャレンジして、でキャリアプランも含めてやっていきたいというふうに思っているんで、そういう、それも僕は心の病気をして気づいたことなんで、そういうことなんですよね、
そうですね、自分に余裕があれば生産性高く私たちは働くことができるんじゃないかなって思ってますね、
ありがとうございます、で今言われた具体的にどの地域に、どのスケールの、リワークを立ち上げたいというふうに思われているのか、
そうですね、
聞きたいんですけども、
はい、まあ、先ほどもちらっと申し上げましたが、福山、尾道、三原といった広島県の東部の方にはリワーク施設が一つもなく、広島市内にはですね、ここ広島、ここって言ってもあれですね、広島市内にはグローバルなのにね、リワークの施設がなんと9事業所もあるんですよ、私たちのところ含め、はい、なのに広島県東部にはないという、
はいはい、
この不均衡さというかですね、
そうですね、
うん、公共性の高いサービスなのにもかかわらず、はいはいはい、このアンバランスさっていうものにちょっと私は問題を感じていまして、
僕はあの東部というか東広島なので、はい、
あ、
だから電車でまあね、1時間ぐらい行ったところ、
そうですね、
まあ、そこと全然違う、はい、まあこの市内では9つあるのに、うん、そこはまあないという話ですよね、はい、
とても不思議に感じてます。はい
はいはい、だから僕はですね、うん、心の病気をした時に、うん、一人で悩んでたんですよね、
はい、
だから結局一人で悩んでも、うん、まあ、悪い方向に考えてしまうので、それで最初は、はい、まあ、主治医が進めてもらったという形なんですけども、うん、半分強制的なんですよね。
あ、そうだと思います。
で、最初はリワークに行くと、うん、まあ、3ヶ月4ヶ月かかるので、うん、どっちかというと行きたくなかったんですけども、はい、でもね、非常に良かったというか、うん、一人でも考えても、うん、悪い方向しかいかないんですけども、うんうん、まあ、リワークに行ってそういう病気のメカニズムだとか、うん、あと先ほど言った人間関係、うん、あとやっぱり自分が将来何をしたいかというのはやっぱり重要で、うん、
はい、
先ほど言ったキャリアプランも教えてもらったので、うん、まあ、すごくそのリワークというのが、うん、心の病気の方にとっても、はい、家族にとっても、うん、まあ、重要だと思うんで、
はい、
ぜひ東部に
本当です
よね、水さんが考えている庭が立ち上げれればいいと思うんですけども、
はいはい、まあ、理想を今描いておるところです。
で、いつ頃っていうのはあるんですか。
ね、いつ頃とかってそういうのって決めましょうよとかって言われますけどね、
なかなかですよね、
まあ、はい、でも 2,3 年以内に本当はできたらいいんじゃないかなというふうに思っていますが、
はいはい、
なかなかでもないものを箱を作っていくっていうのは、はい、かなりの労力とリスクがあるというところ で、はい、でね、はい、例えば今すでに福山あたりで何か人材ビジネスなどを営んでいらっしゃる企業がありましたら、はいはいはい、そこの企業の中で新規事業として立ち上げられるところないですか、はい、みたいな、なんかそういうタッグを組めるような、はいはい、なんかパートナーを探せたらなみたいな、いろいろと模索していきとこうと思っております。
はい、はいはい、ありがとうございます。はい、で最後にちょっと時間も押してきたので、はい、ジングルを挟んで最後に、心の整え方や人間関係に悩んでいる方や、はい、心の病気で休職されてるご家族も含めて、
はい
はい、ちょっとメッセージをいただければと思うので、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、それでは最後にメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、まあ、休職されたという出来事にもきっと、自分自身に意味があったんだというふうに思えるようにですね、何かそのようなふうに思えるにはやっぱり私たちのような社会的資源をぜひ頼っていただいて、自分自身を孤独にしていただかないように、ぜひしっかり休養した後には私たちを頼っていただくというようなきっかけが生まれると本当に嬉しいなと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、残念ながら、時間が来てしまいました。
はい、
水さん今日はありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました
いかがでしたか。
いや、なんかもう時間ぴったりですよね。
あ、そうですね、
バッチリですよねみたいなさすがやっしゃんって思います。
いやありがとうございます。収録前の打ち合わせで、はい、水さんは、はい、生き生きと職場に復帰できる私のような人を一人でも多く、
はい、
支援していきたいと言っていただきました。
はい、
経験した私だから、うん、伝えられることがあると思います。
はい、
で今後もラジオを通じて、はい、心の整え方や人間関係に悩んでいる人に気づきやヒント、うん、笑顔を届けたいと思います。
はい、
それではお別れとなります。
はい、
皆様良い週末を。 Keep listening and keep on smiling
バイバイ
バイバイ、ありがとうございました。
雨の日時間は風景の底で化石になる流れてる静かに歴史になる